今日は音楽業界で AI 活用の成功事例として注目されている株式会社レコチョクの WithAI プロジェクトについて話していきましょう。田中さん、まずこのプロジェクトってどんなものなんですか？
そうですね、山田さん。レコチョクは2023年6月に WithAI プロジェクトを立ち上げたんですが、これが本当にすごい成果を出しているんです。なんと社内の AI 利用率 90% を達成しているんですよ。
90% ってほぼ全社員が使っているということですね。どうやってそこまで浸透させたんでしょう？
実は3つの重要な取り組みがあったんです。まず1つ目は経営層を含む全社員向けに AI の講演会を実施したこと。危機感と必要性をしっかり共有したんですね。
なるほど、トップダウンでの理解促進ですね。
そうです。2つ目は日常業務の中で必然的に AI を使う場面を作ったこと。例えば目標管理制度の作成時に AI を活用するプロンプトを提供して、自然に AI に触れる機会を作ったんです。
強制的にではなく自然な形で使わせるのがうまいですね。3つ目は
社内ノウハウの共有です。AI 相談窓口を設置したり、月1回のオフィスアワーを設けたり、社員がいつでも質問できる環境を整えたんです。
サポート体制もしっかりしているんですね。実際にどんな業務で使われているんですか？
幅広く使われていますね。ビジネスサイドでは、アーティストのメタデータのデジタル化、海外向けのローカライズ、見積書や請求書の確認など。開発チームではコーディング支援やテストコード作成、技術的な疑問解決に活用されています。
技術系だけでなく、事務系の業務にも広く浸透しているんですね。
はい。そして、彼らはレコチャット WithAI という独自のツールも開発しました。これは、社内の情報基盤と連携して、AI が社内データにリアルタイムでアクセスできる仕組みになっているんです。
単なるチャット GPT の導入ではなく、自社に最適化されたシステムを作ったということですね。
そうなんです。プラグイン機能も充実していて、QA チームの障害報告作成用のプロンプトや、新入社員向けの情報取得プラグインなど、部署ごとのニーズに対応しています。
今後の展開はどうなっているんでしょう？
2つの大きな方向性があります。1つは、音楽業界向けの AI 受託開発事業。もう1つは、要件定義からテストまで開発プロセス全体の AI 化を目指すことです。
音楽業界全体への影響も期待できそうですね。
そうですね。特に興味深いのは AI によって開発者と企画者の境界が曖昧になってきているという指摘です。企画者も AI を使ってプロトタイプを作れるようになったので、新しい役割や開発プロセスの設計が重要になってくるそうです。
まさに AI 時代の働き方の変化を先取りしているということですね。
そうですね。レコチョクの一執行役員の松島さんは、 AI はあくまでアドバイスをくれる支援ツールで、最終的な判断は人間が行うべきと強調していて、正しく使いこなすためのリテラシー醸成も重要視しています。
技術導入だけでなく人材育成も同時に進めているのが成功の秘訣かもしれませんね。
はい。
今日はレコチョクのWithAI プロジェクトについて詳しく教えていただきありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。 AI 活用を検討している企業にとって非常に参考になる事例だと思います。